御言葉を味わっていきましょう。新約聖書使徒の働き14章26節を読みます。2017番は264ページ、使徒の働き14章26節を読みます。そこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。神の恵みによってと題をつけました。御言葉を味わっていきます。26節に短く記された一言、二人が今回成し終えた働き、この一言にたくさんの恵みが示されています。そして続く言葉には、神の恵みに委ねられて送り出されたところであったと。26節が始まる言葉は船出して帰った。そしてそこはです。そことはもちろんアンティオキアです。エルサレムの教会の耳に入ったということから始まったバルナバとパウロの宣教の働きがありました。この26節の少し前、14章においては19節ではユダヤ人がパウロを石打ちにしたこと、そしてパウロが死んだものだと思って町の外へ引きずり出したとあります。町の外へ引きずり出したというのは、石打ちになって殺されたもの、すなわち汚れたものだと考えて町の中に置いておけない、町の外へ捨てた、自分たちから本当にこう排除して捨てたということ。同時に町の中で石打ちの処刑を行ったのは違法、不法な行為ですから、それを隠そうとしたということを指摘する方もあります。そのようなことももちろんあるでしょう。石打ち、そのようなひどい目に遭うというパウロはリステラの町で経験をしているのです。しかしそのようなことも含めてパウロとバルナバは神の恵みに委ねられてアンティオキアから送り出されて福音を伝える働きをしていました。ちょっともう一度地図をお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。エルサレムがこの見えますかね、下のところにあって、アンティオキア、さっき子どもたちでありましたけど、もう一つのアンティオキアがここにあります。赤字の第1回宣教旅行とありますけれども、アンティオキア、ここからこう旅立っていって、そして一度戻ってきているというのがこの今回の13章から14章あたりの旅ということになります。13章の3節にはこのようにあります。そこで彼らは断食しのり、2人の上に手を置いてから送り出した。これが最初に出発の時ということになります。そしてサラミス、13章の5節、サラミスへの移動、13章13節になるとペルゲ、そしてピシディアのアンティオキアというのがこちらということになります。ピシディア地方のアンティオキアと呼ばれる町ということになります。13章の14節、ちなみに先週から見ているアンティオキアはシリアのこちらのアンティオキアであることは確認をしておきたいと思います。その町で福音を語ったところ、迫害されて町から追い出されていく、それが13章の50節ということになります。ところがユダヤ人たちや神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出したですね。そこからパウロたちはさらに旅を続けていって、イコニオン、リステラ、デルベへと難を逃れつつも移動していったということが14章の6節 というところに書かれています。そして14章の7節になるとこうあります。そこで福音の宣教を続けた。ここに記される通り、追い出されて迫害されてもパウロたちは何をしていたか、宣教を続けていた。そしてリステラでは生まれつき足の悪い人がいて、その人はこれまで一度も歩いたことがなかった男の人。パウロは彼に癒されるにふさわしい信仰があるのを見て彼を癒した。こう書いてあります。それから14章の8節のところであります。さてリステラで足の不自由な人が座って、彼は生まれつき足が動かず、これまで一度も歩いたことがなかった。で、9節、彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、10節、大声、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がり歩き出した。ですね。座っていたこの人は10節でパウロが大きな声で自分の足で、今まで一度も動くことがなかった、動かしたことがなかった自分の足でまっすぐに立ちなさいと言われるとそれに従う、そして飛び上がって歩き出す。これまで歩いたことがない、足が動かないので座っているだけであった。それは生まれつきであったと8節はちゃんと説明をしています。しかし10節ではパウロの大きな声に従って彼は立った。これが9節の癒されるにふさわしい信仰があったということでしょう。語られた言葉に従おうとする素直な信仰が彼をこの時生まれて初めて自分の足で歩かせたということです。自由者はここからのところがですね、いろいろとびっくりするわけですよね。この癒しを見て人々はこんな奇跡を行える二人という二人の姿に驚き、神々が降りてきたと騒ぎ出すんですよね。バルナバをゼウス、パウロをヘルメスと呼んで、神々が自分たちのところに降りてこられたと大騒ぎをすることになるですね。14章14節になるとこう書かれています。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を押さえて群衆の中に飛び込んでいき叫んだね、大声を出したり叫んだり、なかなか過激な活動をしているようにも思いますけれども、バルナバとパウロは自分たちの着ていた衣を裂きます。強い悲しみ、そういったものを表して叫び、自分たちに生贄を捧げるのをやめさせる。この群衆の行動はもちろん間違った行動であります。ですから直ちにパウロたちは叫び群衆をやめさせた。そしてパウロたちは群衆の真ん中でイエス様を明かし、偶像の神々を崇めたり、自分たちに生贄を捧げるような、人に生贄を捧げるような虚しい行動を避け、そこから離れて生ける神に立ち返るようにと語ります。しかし群衆が思わずパウロたちに生贄を捧げようと、そうするほどに彼らはこの時非常に驚いたのだということがわかります。まあ、この後パウロの宣教の旅はまた続きますが、17章の16節以降になると、アテネの町へ行ったパウロはその町に偶像があふれていて、人々はですね、自分の目に耳に新しいことを聞いたり話したりすることだけが好きで、なんと知られていない神という名をつけた祭壇まであることを記されている。17章のアテネの人たちも、今この14章15章に出てくるこの町の人たちも、神を求めつつも誠の神を知ることができなかった、さまよっている人たちだと分かります。そこにパウロが奇跡を行ったので驚き、生贄を捧げようとしたのでしょう。それほどまでの強い驚きを与えた。その上でパウロたちは生ける神にだけ栄光を返し、そして福音を伝え続けた。でもそのために一周一に会ってしまうわけですが、21節にはこの町に多くの弟子が誕生したことが記されています。パウロの働きはしっかり実を結んでいったのです。パウロが癒しを行ったこと、そのために神のように扱われそうになったり、 石打ちにあって瀕死の重傷を負ったりと驚くような経験をしたのです。この19節から26節のところで著者であるルカが記したこと、記さなかったことがあります。いや、もっと言うならば、聖書が示してくれていることとここに記さない、そのことから私たちは学び、自分のこととして私は受け止めることができると思います。19節では、石打ちで死んだと思われたパウロをユダヤ人は町の外へと引きずり出します。20節で、弟子たちはそのパウロを見て何もすることができず、ただパウロを囲んでいると。するとパウロは立ち上がって町に入っていくんです。20節には、パウロを囲んでいた弟子たちの言葉や、また弟子たちとパウロとの会話もありません。ただパウロが死んでいなかったことを、立ち上がってという言葉で示し、そのままパウロは引きずり出された町へともう一度入っていく。パウロに石を投げつけた、違法な行動をしたユダヤ人たちに抗議をする、文句の一つも言ってやる、そんなことは何一つ記されませんし、翌日にはバルナバとともに次の町デルベへとパウロは向かいます。パウロは淡々と自分に任された福音宣教の使命を果たすべき、バルナバと宣教を続けるのみなのです。続く21節は、2人がデルベで福音を伝えたこと、その結果多くの人が主イエスを信じて主の弟子となった、それを簡潔に記します。そして22節では、2人は来た道を引き返しながら、それぞれの町で誕生したキリスト者、主の弟子となった人たちを励まし、信仰にしっかりとどまるようにと命じます。そして22節では、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語っています。迫害に遭い、石で打たれ、殺されかける、それでも恐れずに同じ町へともう一度入っていき、続けて福音を語り続けるパウロに、多くの苦しみを得なければならないと語られたならば、誰もその言葉を軽く受け流すようなことはできないでしょう。福音を語っても聞かない人たちがいました。パウロを憎み、別の町まで追いかけてきて、その町の人々を扇動してパウロを殺そうとした人もいました。実際にパウロは石で撃たれ、そして死んでしまったと思われた上、町の外へと捨てられる。しかし、主を信じないユダヤ人に捨てられても、パウロは主が共にいてくださることを信じて、また町に入っていく。そのような経験をし続けて、福音を語り続けるパウロの姿が、この14章、15章にはあります。このような経験をしている、困難を経験しているパウロの様子、ここを読むとですね、私は改めて13章の13節で、このパウロとバルナバの宣教の旅から離れていったヨハネのことを、15章38節になると、2度目の宣教の旅にはパウロは連れて行かないと厳しく接し、なんと自分にとって恩人でもあるバルナバと激しい反目をする。これも理解できます。パウロはここ15章では福音そのもの以外については何も語っていませんが、主から任された使命を果たすために真剣に使え、それと同時にある意味淡々と行動している様子を見ることができます。それなのでパウロは自分の用事で動き出している宣教の旅を途中で帰っていくヨハネを、同路者としては次の旅のメンバーに選ばないというのは改めて分かるように思います。もちろんこのヨハネであるマルコはバルナバによってもう一度励まされつつ、主の弟子としてその後成長し、再びパウロに認められるということになるのですが、それは今日は置いておいてですね、このパウロの旅、宣教の働き、 困難が伴うこの宣教の働きは実は全て神の恵みに委ねられたものだったということです。ここ26節ですが、神の恵みに委ねられと訳されています。あるいは神に祝福されてと翻訳する聖書もありますが、ここの表現としてはですね、神様の恵みに捕らえられた、捕まっているですね、神様の恵みに捕まっている、しかも完了しているという表現なんですね。この宣教のためにアンティオキアからパウロが出発をするその時から、パウロは神の恵みにこう完全にこう捉えられていて、そしてそれはもう最初からすでに成し遂げられたものとして送り出されていたのだということを26節は教えるのです。パウロは自分に任されている使命を果たすため、送り出されていった町々でできることを淡々とふさわしく行った。もちろん自分に生贄を捧げようとされたその時には叫び、それをやめさせるわけですから、淡々という表現が正しくないと言われるかもしれませんが、パウロはこの福音を伝える宣教の旅を、その働きを神の恵みに捉えられて神の恵みの中で行っていたのだと教えられる、この26節の言葉です。でそのことをこの著者のルカは26節2つの言葉で示してくれています。成し終えた働き、そして神の恵みに委ねられて、成し終えたと記されていくのです。パウロは送り出されて、いくつもの町でそれぞれふさわしく語ることが大切であったのです。その時石打ちにあったり迫害を経験したとしても、それはパウロはその時神様の恵みから漏れ落ちてしまっている状態ではないのです。迫害も困難もそれは全て含めて神様の恵みに捉えられている中での歩みなのです。神様の恵みは初めから完了している、完全なものとして与えられている。それは私たちも同じ、私たちの全ては神の恵みの中にある。福音を伝えられた人が信じるのか、あるいはあのユダヤ人のようにパウロに敵対し神に逆らうものとなっていくのかは、そこに聖霊が働かれ神様が導かれていくことでしょう。主がその結果答えを導かれて与えてくださる。パウロは、そして私たちは困難やですね、さまざまに起きるその一つ一つに惑わされない、福音を喜んで持って、そして伝えていくということが私たちのすべきことだと思います。日曜日から週が新しくなりますから、先週ということになりますが、12日の火曜日にですね、久しぶりに東海日宣教区、日本同盟キリスト教団の東海日宣教区の教師会というのをしました。多治見中央キリスト教会山本陽一郎先生のですね、使える教会で教師会を午前中だけしたんですけども、ちょうどメッセンジャーであった山本陽一郎先生はコロナのことを振り返って、止まってしまったようだったとふうに語られました。火曜日午後、子ども会のようなことをしてですね、学校が終わった子どもたちが教会に集ってきて宿題をやったりですね、いろんなフォローをしていく中でこう福音を伝え、その子どもたちが日曜日にこう来る、そういう働きがですね、もう一切できなくなった。会ってなんぼなのに会えない、呼べない。そして教会堂で語っていた先生は、その広い会堂の真ん中でカメラに向かって一人だけで話すとき、これ何をしているんだろうとそう感じたそうであります。続けて山本陽一郎先生はですね、開拓の教会で仕えてきた先生にとっては壁に向かって説教もしたこともあるでしょうから、今更何を言っているのだろうと言われるかと思いますが、というふうに言われました。確かに壁に向かって話すという経験をしてきた者にとってはですね、カメラの向こうにも確かに人がいるっていうのはですね、大きな恵みではあるんですけども、山本先生の言った止まっているようであったというのは本当によくわかります。 失われた時間、失われた方法というものがあるように思いました。またその日はですね、ブラジルの浜田宣教師、前にズームで報告を聞いた浜田宣教師が、安城出身ということで帰国中で出てくださっていました。免許証とかさまざまなこう書き換えとかがあるので、お一人だけ帰国されたという時で、安城出身ということで教師会に出て報告をしてくださったんですね。ご家族のこと、皆さんコロナにかかってしまいましたので、そこは今回復している、こういうことですというお話がありました。そして現在ブラジルで浜田先生が仕えている働きは、屋根のないガレージでの礼拝中、人が増えてきたので雨の日は本当にできなくて困っている。ちょうどお隣に使っていないものがごちゃごちゃになっている倉庫があるので、そこを片付けて使わせてもらえないかと交渉中です。お祈りの課題したら、ぜひ屋根が欲しいと祈ってくださいと言われました。でもなんですかね、前向きなその報告とともにですね、浜田先生からの報告の一つには、その今借りている、屋根のないガレージ、我々で言うと確か駐車場の部分ということでしょうか、そこの裏に住む方、何度か先生もお会いしたことがある、その方がですね、このコロナの中で自死をされた、後から聞いて、なんていうの、表現をまず完全に覚えていないですが、何も自分はできなかった、訪問もできなかったし、何も知ることもできなかった、悔やむ思いを話されました。また私たちは止まっている、失われた時間の中にいるようだと思います。でもそれでも思うんです、今日のこの箇所を読むと、私たちは神の恵みの中に委ねられている、完全な恵みの中にいる私たちの礼拝なんだと。これは私たちだけの力で、私たちの考える方法だけで捧げる礼拝じゃない、信仰生活じゃない。私は恵みを覚えて主に改めて期待していきたいと思います。そして私はこの時この箇所でアンティオキアの人たちのことも覚えます。シリアのアンティオキアからパウロとバルナボを送り出した教会のキリスト者たちです。パウロが迫害にあったり、いくつもの教会を次々と訪れて福音を伝える働きをしていた時、彼らは何もしなかったわけではありません。彼らは神の恵みを信じて、神の恵みに委ねて2人を送り出していった。パウロとバルナバのこの働きの背後には、同じ生ける神を信じ、神の恵みを信じて、神の恵みに委ねて送り出してくれる信仰者、道路者がいる。パウロは一人でですね、勝手に出かけていって福音を語ったわけでもない、一人で熱心に旅を始めたわけではない。パウロの福音を伝え語る熱心の背後には、神の恵みに委ねて送り出してくれる人がいて、パウロの宣教の旅は成し遂げることができた。で、私たちもパウロと同じように、主の恵みにこう捉えられている一人であるということを自覚したいと思います。そして主に期待して福音を伝えていく、証しをしていきたいと、そう思います。またアンティオキアの人々のように、主に期待をし、主の恵みに委ねて働き人を送り出して、背後でいつもいつも覚えて祈り、祈り続ける人ともなっていきたいと思います。主の恵みに捉えられて使わされる人がいて、その人を送り出し支える、主の恵みに捉えられている人もいるのだということ、その両方が主の働き人であり、主に使える大切な人、必要な人だということ、そのことを覚え、祈りつつ期待しつつ、私たち歩んでいきたいと、そう願っています。お祈りをさせていただきます。全能の父なる神様、あなたのお名前を賛美します。神を信じている と言いながら高慢な心でパウロに石を投げつけて排除しようとした人たちがいました。その一方で神様の恵みを信じて神様に委ねてパウロを送り出し背後で祈り続けた人たちがいます。私たちは石を投げつけるようなものにはならなくても、石のような固くなな心で神様のことを聞き逃してしまうようなことがあることを知っています。どうぞ私たちのそんな心を柔らかくし、あなたの声を素直に聞いて毎日歩めるものへと作り変えてください。聖霊に満たされて喜びと感謝の心を持って生きることができますように、主の言葉を伝える人を起こしてください。主の言葉を伝える人を神の恵みに信頼しながら送り出し、また支える人になれますように。今週も主の備えがあり、主の祝福が注がれることを期待しています。今日もこうして共に礼拝を捧げる神の家族、愛する教会の兄弟姉妹がいてくださることを感謝します。喜びを持って礼拝を捧げることができたことをありがとうございます。この喜びがここからまた広がっていくと信じます。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かにお祈りしていきましょう。